ずロシアとウクライナの紛争から始めましょう。この戦争はいつ、どのように終結するのでしょうか。もし今すぐ戦争が終結したら、誰が勝利するのでしょうか。あなたの見解では、ウクライナは現在、独立国家です。トランプ氏は信頼できる人物であり、彼によってロシアとアメリカとの関係は改善されるでしょう。ですから、ロシアとの関係を修復し、それを中国への対抗手段として利用しようとするアメリカの傀儡や政治エリートたちは、間違いを犯しているのではないでしょうか。いいえ。いや、はい、わかりました。ドゥギン教授、このように深く掘り下げたお話をする機会をいただき、大変嬉しく思います。それでは、インタビュー休憩のトークへようこそ。ポート、中国名はプアチャンです。お会いするのは2回目です。でも、直接お会いするのは初めてで、パートナーのことはよく知っています。3回目です。去年も同じ場所で。それから、ジョン・シマも、シマさんとオンラインでお話ししたときに知り合いました。今回で3回目です。それで中国語で、今回は3回目で旧友と会うことになると言いました。そうですね。そうなると思います。そう、私たちはお互いに旧友になると思います。私たちの何百万人ものフォロワーにご挨拶しましょうか。カメラを通してみてください。それで、中国の皆さんとお話しできることを本当に本当に本当に本当に本当にとてもとても嬉しく思います。私は、文化、文明、独立、主権、そして大国としての偉大な中国を心から尊敬しています。私は、中国の過去、現在の中国、そして中国の未来を信じています。ですから、友人、中国の友人に会い、中国の皆さんと話す機会を得られることを、いつもとても嬉しく、幸せに感じています。わかりました。ありがとうございます。素晴らしいですね。わかりました。では、まずヤングさんから始めましょう。わかりました。わかりました。まず、ロシアとウクライナの紛争から始めましょう。昨年、あなたはドナルド・トランプが選挙に勝つだろうとおっしゃっていましたが、それが現実になりました。そして今、アメリカはウクライナ問題に対するスタンスを変え、仲介役を務めようとしています。しかし、現時点では状況が依然として非常に複雑であることがわかります。ウクライナ、EU、そしてアメリカはそれぞれ異なる立場にあります。ですから、この戦争がいつ、どのように終結するのか、あるいは双方の停戦が実現するのかはわかりません。まず第一に、トランプ氏はこの紛争に終止符を打ちたいと心から願っていると思いますが、自分がどうなっているのかわかっていません。彼は、これはバイデン氏の戦争だ、と公然と宣言しています。これは彼の戦争ではありません。バイデン氏の戦争であり、トランプ氏の敵であるグローバリスト、ディープステート、深層国家によって組織され、挑発されているものです。トランプ氏には、他の問題に集中するために、この紛争に終止符を打とうとするあらゆる理由があります。例えば、中国との競争、中東の軍事問題、カナダ、グリーンランドの国内問題などです。つまり、これはもはや彼の戦争、アメリカの戦争ではないのですが、彼はそこから抜け出す方法が全くわかっていないのです。ですから、彼が何かをしようとしたり、示唆し始めたりすることは、誰にとっても全く受け入れられないことです。ですから、一方では、善意、非常にバランスの取れた、現実的な姿勢、そしてそれを阻止しようとする善意が見られます。私たちはそれを高く評価しています。だからこそ、プーチンはトランプの前で非常に慎重に行動しています。彼も私たちも彼の善意を高く評価しているからです。私たちは彼を刺激したくないのです。彼をからかって、彼の一般的な立場に関して、おそらく不快な真実を告げる。 つまり、一つだけ。彼は紛争を終結させようとしますが、他の関係国は皆それを望んでいません。ウクライナ、EU、ロシアだけでなく、重要なことです。ですから、現状に完全に満足できる人は誰もいません。状況を凍結することはできません。なぜなら、それは EU にとって不可能なことを受け入れることになり、それは今やグローバリストが始めたことです。EU の責任だ。クローンスターとメルセデスは、我々の目には真の戦争犯罪者だ。彼らは我々に対してこの戦争を挑発し、どんな犠牲を払ってでも我々を打ち負かし、戦略的敗北を強いようとしている。だから、もし戦争が今とどまれば、それは彼ら自身の敗北を意味する。ザリンスキーはネオナチによって即座に打倒され、彼らは我々を攻撃し続けるだろう。もし我々が今すぐ戦争をやめれば、ワレオドリジロシアは解放しようと計画していた領土を解放することなく、我々の社会では敗北とみなされるでしょう。ですから、トランプ氏以外に戦場で即座に解決策を見つけられる人は誰もいませんでした。ですから、戦場を凍結することはロシア、ウクライナ、そして EU にとって不可能です。さらに、トランプ氏は誰もが自分の条件を受け入れるように強制することはできませんでした。なぜなら、彼は誰にも、つまり、内なる領域にあるものを譲り渡すことはできなかったからです。確率の支配。だから彼は少し奇妙な立場にいる。私たちは彼の意思を支持している。世界中の多くの人が戦争を止めたいと思っていると思う。彼も私たちも彼の意思、意欲、そして姿勢を支持している。しかし、現状では現実的に不可能であり、それは戦争の終結、停戦、そして全ての備蓄など、あらゆるものが不確定な期間延期されることを意味します。つまり、政治レベル、戦場、あるいは国際関係において全てが変化する瞬間まで、あるいは全ての注目を集める新たな紛争が起こるまで、延期、延期、延期されるでしょう。例えば、中国と台湾、そしてウクライナの対立は、誰にとっても全く意味を失ってしまうでしょう。なぜなら、今回は深刻な事態となり、おそらく誰も予想していなかった事態、例えばパキスタンとインドの戦争などが起こるからです。もしエスカレーションが続いたら、全く新しい状況、あるいは新たな要素が生まれる可能性があります。トランプは最近、数年前、数日前にネタニヤフとの関係を断絶しました。これは大きな変化です。ですから、ウクライナ戦争は終戦後、何らかの要素が到来するまで延期されるでしょう。私たちはそれを想像することはできません。軍事的な勝利、経済的な破綻、あるいはグリーンランドでの無関係な出来事、例えばアメリカとカナダ、あるいはデンマークとの戦争などが起こるかもしれません。そうなれば、私たちは即座にウクライナ全土を制圧することになるかもしれません。ですから、現状では停戦は、私の意見では停戦和平交渉のようなもので、それだけです。完全に排除するのは不可能です。つまり、紛争は今後も続くということですね。はい、非常に長い間続くでしょう。トランプが言えるのは、私は完全に絶望している。誰も私の言うことを聞いていない。私は出ていくということだけです。それが決断になるでしょう。それが解決と勝利につながるかもしれません。なぜなら、私たちにとって最も困難なのは、EU やウクライナと戦うことではないからです。 ウクライナを全面的に支援するアメリカ合衆国と戦うためだ。だから、もしこれ以上、今のようにアメリカが直接関与することはないと思います。ですから、状況は大きく変わると思います。近い将来、トランプが諦めるような状況になるのをあなたは見たいでしょう。私はもうウクライナを支援したくありません。可能性は十分にあります。可能性は十分にありますし、トランプは眠れないでしょう。しかし、この3年間で、ウクライナとロシアの双方にとって、戦争は大きく変わりました。それで、ロシアとロシア国民にとっての利益と損失は何でしょうか。これは皆さんにも変化をもたらすと思います。利益と損失は何でしょうか。まず、正直に言って、私たちの損失は甚大です。まず第一に、私たちの両親、私たちの愛する人たちの命が失われました。私たちはそれを感じることも、何をもってしても埋め合わせることもできませんでした。ですから、男性、女性、子供たちを失う悲しみは計り知れません。私たちの周りの多くの人々が亡くなったのです。それは本当にひどいことです。しかし同時に、ロシアにとって、ロシアはこの間大きく変わったと思います。3年間、非常に良い方向に進んでいました。つまり、私たちは、緩やかな衰退の状況にありました。プーチンは、この衰退を食い止めようとしました。戦争を避けようとしました。しかし、ロシア経済、ロシア社会は段階的に崩壊していきました。西洋の価値観を受け入れず、自由主義経済を受け入れず、社会の道徳心を蝕む資本主義を受け入れました。この近代化と西洋化は、私たちの経済に多くの悪影響を及ぼしました。私たちは西側諸国、そして他の国々に完全に依存していました。それが衰退でした。そしてこの戦争を通して、私たちはそのような状況から抜け出し始めました。私たちは自らに頼り始め、伝統的な価値観を取り戻し、主権を取り戻し、今度は真剣に自国の資源に頼った経済発展に取り組み始めました。私たちは、の多元性を発見しました。中国のような素晴らしい友人たちとの関係を発見しました。そして、他の良き友人たちも発見しました。アフリカとラテンアメリカは、イスラム世界では自由主義的な西側諸国のグローバルな衛生観念と戦っており、これは新たな状況です。私たちは目覚め、そしてそれは非常に前向きなことだと私は思います。今、私たちは上昇傾向にあります。ロシアは衰退しているどころか、むしろ上昇傾向にあります。しかし、私たちは自国の軍事力を過大評価していたことに気づきました。軍は深刻な衰退に陥っていましたが、誰もそれに気づきませんでした。それは、甚大な腐敗と近代化の欠如、戦争における技術的課題に対する正常な理解の喪失によるものでした。戦争がなければ、私たちはそれを証明することはできませんでした。つまり、私たちの軍隊の悲惨な状態は、私たちが発見した悪いニュースであり、私たちの経済は非常に安定しており、非常に回復力があります。私たちは全く逆のことを考えていました。あらゆる制裁の後、私たちの経済、自由主義経済は崩壊し、私たちの軍隊は全く逆の素晴らしい結果を示すだろうと。ですから、私たちは社会のことを知りませんでした。私たちの社会は衰退しつつあり、今それが再燃し始めています。ヨーロッパ、特にウクライナでは正反対の状況です。 ウクライナは壊滅状態です。ウクライナの人々の精神を蝕む彫刻家主義、つまりネオナチズムによる生活の質の全身的な低下が続いており、それがウクライナ社会を歪めています。ヨーロッパ経済も大きな損失を被り、今や衰退しています。そういう意味では我々は勝利していると言えるでしょう。戦争がアメリカに本当に影響を与えたとは思いません。これはグローバリストによる覇権主義的な出来事の重荷に過ぎず、アメリカにとってはあまり意味がありませんが、それでもなお良い結果ももたらしませんでした。ヨーロッパにとっては悲惨で、アメリカにとってはプラス、ウクライナにとっては致命的で、アメリカにとっては中立的。では、それぞれをどう評価すればいいのでしょうか。もし今戦争が止まったら、誰が勝者になるのでしょうか。ええ、誰も。誰も。トランプ以外には誰も。わかりました。わかりました。では、ロシアは勝者ではないと思いますか。いいえ、絶対に違います。私たちはウクライナを解放していません。では、何がロシアを勝者にするのでしょうか。どうなるでしょうか。絶対に、独立した政治的主権を持つ民族主義ウクライナの存在の終焉の海です。わかりました。これは単なる好戦的な立場ではありません。これはまさに地政学的な計算です。冷徹な地政学的な計算に他なりません。ウクライナを支配しなければ、地政学的、経済的、歴史的、外交的に主権国家であるふりをすることはできません。中立を保ちながら独立したウクライナを容認することはできますが、それを支配できるという証拠が必要です。中立でいてくれれば満足だとは言えませんでした。ええ、そうでした。そして、中立であれば、ウクライナはそれほど困難な状況ではありませんでした。しかし、状況は変わり、今は戦争が起こっています。ですから、将来も中立か友好的な態度を期待することは許されないでしょう。ですから、何らかの保証が必要です。つまり、友好的か中立的である義務があり、それを維持し、確保するための手段が必要です。ベラルーシやルカシェンコの場合と同じように、私たちは共通の国家安全保障条約などで、そのような影響力と安全性を確保しています。さて、ウクライナに関しては、ナチスが作ったクーデターの後、チリ全土を支配できなければ、保証はありません。状況は将来も変わらないでしょう。だから、私たちはそれを公に言うつもりはありませんが、それは全く問題ありません。さて、ウクライナについて話しましょう。さて、昨年、とても興味深い経験をしました。スイスに行って、英国平和サミットの報道で、ザリンスキー大統領に質問しました。大統領は、記者会見でジリンスキー大統領に質問する機会があります。ええ。大統領のザリンスキー氏は、ウクライナが私たちに抱いている印象と同じように、非常に奇妙で矛盾した人物という印象を受けました。つまり、世界中で話題になっているのは、ある側面です。彼女は独立国家であり、一方ウクライナは西側諸国の支配に大きく影響を受けています。そこで質問なのですが、ウクライナは現在、独立国家と言えるのでしょうか。まず、ウクライナという国家は過去にも現在も存在せず、将来も決して存在しません。ですから、独立したウクライナ国家など存在しません。なぜなら、ウクライナはロシア、ポーランド、オーストリアの一部だったからです。ソ連崩壊後、独立国家となるチャンスがありました。しかし、彼らは東ウクライナ社会と西ウクライナ社会という2つの社会の存在を受け入れざるを得ませんでした。 そして、それらは何らかの形で管理され、維持されるべきでした。ベルギーの例です。バランスとドイツ語の部分があります。国は2つの部分から成り立っていますが、それらは何らかの形で調整されるべきです。両方の側面を考慮し、一方のアイデンティティを他方に押し付けるべきではありません。ですから、ウクライナは現在、この機会を失い、ロシアとの戦争を開始または誘発することで、将来独立国家となる機会を失いました。なぜなら、ウクライナは滅ぼされるからです。第二に、より限定的な考慮点として、西側に完全に依存しているナチス社会の超国家主義国家から独立国家をどう築くかということです。西側諸国がなければ、彼らは一週間は持ちこたえられるでしょう。ですから、私たちは一週間後にレフにいます。西側からの経済的、政治的、外交的、軍事的支援なしには何もできないのです。ですから、ウクライナは西側に完全に依存しているのです。ですから、西側諸国の確認や承認なしには何もできないのです。そして今、ウクライナにとっての問題は、彼らが二人の主人を持っていることです。今や彼らは一人の奴隷です。ええ。二人の主人、ブリュッセルとワシントンは、ますます乖離しています。そして彼らは二人ともこの小さな奴隷の主人です。そして奴隷は統合失調症のような方法で噛まれています。なぜなら彼らは、彼らはバイデンとカマラ・ハリスを選んだ。彼らはこのグローバリストの支配者がアメリカで勝利すると考え、彼と一種の協定を結んだ。だから彼が支配者となり、唯一の支配者となる。今や二人とも、あなたはこう振る舞うべきだと主張している。そういうわけで、このかわいそうな、攻撃的な、狂った奴隷は、何とかして、真の友、真の兄弟たちとの戦いで、私たちはそれに対処し、二人の主人の新たな意志によってますます分裂していく。このような状況で、私たちは一体どうやって、どんな独立性もゼロだと語れるのだろうか。マイナスは独立のマイナスであり、ゼロではありません。ウクライナのマイナスより小さいというのは非常に悲劇的です。それで最後の質問に戻りますが、ウクライナにはおそらく2人のボスがいます。1人はワシントン、もう1人はヨーロッパからブリュッセルにいます。ええ。それで次の質問はトランプについてです。彼は私たちにとって非常に興味深い人物です。トランプは24時間以内に戦争を終わらせることができると言っていますが、今やそれは失敗に終わりました。今、私たちはトランプについてどう思うかを知りたいのです。トランプは信頼できるのか、それともロシアとウクライナの戦争は本当に終結するのか。なぜなら、彼らのおかげで、そしてロシアとアメリカ合衆国の関係は彼によって改善されるからです。まず、私は最近、ドナルド・トランプのドナルド革命に関する本を書きました。この本はアメリカでも出版され、友人がトランプに送りました。彼の反応はわかりませんが、事実として、彼は私が書いた彼に関する本を送られました。ですから、私はトランプを概ね肯定的に捉えています。彼は単なる人物ではなく、西洋社会、特にアメリカ合衆国における非常に興味深く重要な歴史的潮流を体現していると思います。それは、リベラル・グローバリストのアジェンダを受け入れることを拒否する傾向であり、これは深刻な問題です。トランプはこの潮流を利用してきましたが、その潮流は非常に大きく、深刻です。つまり、 世界的なリベラル思想、政治、そして実践には深刻な危機が存在します。理論と。トランプの実践は、グローバリゼーション、リベラリズム、個人主義、資本主義、左派リベラルの戦略とイデオロギーの深刻な危機を象徴しており、これは非常に深刻であり、だからこそ彼は勝利したのだと私は思います。彼は単なる偶然の勝利ではなく、歴史的必然によって勝利した。だから彼は歴史的弁証法において、彼自身よりもはるかに大きな存在だ。だからトランプはトランプ以上の存在だ。トランプは傾向だ。トランプは歴史であり、この歴史は歴史の終わりの終わりだ。だから歴史の終わりにはリベラリズムがある。限界も国境もなく、今やこのグローバルな世界の中に新たな境界線が生まれつつあり、グローバリズムを通して新たな世界秩序、つまり多産主義が出現し、形成されています。そしてトランプ氏は、私の意見では、多極世界、あるいは大国世界秩序における西側、あるいはアメリカの極を体現しています。ですから、これは深刻な問題です。そういう意味で、彼は人物としてというよりも、傾向として信頼できる存在です。そして、この傾向を踏まえ、私たちはこの多極化、つまりグローバル大国世界がどうあるべきかについて合意形成に向けて努力する必要があります。彼と中国、そしておそらくインドと共に、それを定義していく必要があります。つまり、私たちは今、三極、あるいは四極の世界に生きているのです。三極か四極かはまだ定かではありませんが、インドもまた、この世界秩序の形成において非常に重要な役割を果たすことになるでしょう。深刻です。しかし同時に、トランプ氏は現在、大国としての世界秩序という使命を果たすことと、グローバリズムの単一性という巨大な惰性との間で迷っています。彼はこの状況に動揺しており、ウクライナ情勢についても迷っています。ウクライナを終わらせるという彼の約束はまさに彼の意思に基づいており、それは誠実なものです。私は彼の約束は誠実だと考えますが、同時に、彼にはそれをどのように行うべきかという理解が欠けているように思います。つまり、それは単なる善意の願望であり、それが誰にとってどれほどの代償を伴うのかを十分に理解していないということです。そういう意味では、彼が今、自分の支持を表明することには、非常に注意する必要があると思います。反グローバリズムの傾向があり、トランプ氏との相互理解を築こうとしていますが、捨てることも簡単に手放すこともできない国益を守ることは明らかに不可能です。では、彼はロシアとの関係を効果的に修復できると思いますか？はい。ええ、もちろんです。ですから、私たちには実質的な矛盾はほとんどありません。国際関係における現実主義、政治的リアリズムを受け入れ、相互利益と国益を計算してみると、ほとんど矛盾は見当たりません。北極圏での競争の場がいくつか見えてきますが、それだけです。中国とは全く異なる他の問題も見受けられます。中国とロシアの間の相互利益、国益の合理的な計算は、アメリカは中国かアメリカのどちらかが南極を含む世界のどこにも現実の矛盾が深まっていることを私たちに示しています。南極は将来の北極のためにあるのです。しかし今、中国の成長は米国経済、世界の産業、ハイテク産業など、多くの空白を埋めてきました。それが成長なのです。それは二国間に何らかの、少なくとも貿易戦争を強いることになります。 つまり、これは中国の偉大さを認識することです。米国がそれを止める意思があるか、中国の攻撃性があるかということではありません。いいえ、これは客観的な傾向です。もし2つの超大国、つまり超大国があるなら、3番目が必要になります。ロシアは経済的には中国よりもはるかに小さく、米国よりも小さいなど、他の面でもここで役割を果たすことができます。しかし同時に、ロシアは良好な関係を維持する上で非常に重要な役割を果たすことができます。中国とは全く競合せず、米国とはほとんど競合せず、現在は中国と同盟関係にあり、将来的には米国との関係改善が見込まれます。中国との関係を断つという代償があってはなりません。誰も、ロシアでは誰も、そんなことは考えていません。ですから、中国との友好関係は石のように岩のように安定しています。それが私たちの将来の礎なのです。しかし、将来的には米国との関係改善の余地が非常に大きく、それは米中双方の利益に資すると考えています。米国、中国、ロシアの間でこのような三角関係を築くことで、大国間の関係をより安定させ、平和にすることに何の疑いもありません。この三国は、すでに誰もが認める三大国です。私たちは、レンガ作りのクラブのような、あるいは他の形で、他の国々をクラブに招待するような、ある種の多極体制を築くことができるでしょう。組織です。つまり、それは世界を作り変えることを意味します。もはや二極化した世界は存在しません。明白なことですが、もはや一極化した世界は存在しません。多極化が進んでおり、その意味で多極化が生まれています。トランプ氏はそのプロセス、つまり前向きなプロセスの一部となり、国益に基づいて米国との関係を改善できる可能性があります。しかし、トランプ氏は今、一種の罠に陥っています。なぜなら、彼らはグローバリストだからです。彼らは、ウクライナ紛争の西側でトランプ氏をますます巻き込み、それを阻止しようとしています。これは致命的な罠になるでしょう。なぜなら、敵対的なロシアと中国のような巨大な競争相手がいる状況では、トランプ氏に勝ち目はないと思うからです。ですから、すべての人類が彼に敵対するでしょう。そして、それがグローバリストが彼にしようとしていることだと思います。ですから、ロシアとの関係を修復し、それを中国に対抗するために利用しようとするアメリカの学者や政治エリートは、間違いを犯しているのではないでしょうか。それがアメリカ人の考え方なのです。ニール・シメマー氏やスティーブン・バノン氏と話しました。ええ、彼らはみんな、友情は単なる友情ではダメだと考えています。誰かに対して友情を持つべきだと考えているのです。ですから、友情そのものは彼らにとって考えられません。ですから、もし私たちが友人であるなら、共通の敵が必要だと考えます。それが彼らの考え方です。しかし、私は別の多極主義の伝統に属しているので、必ずしも敵がいなくても、あるいは共通の敵とみなすとしても、良好で友好的な関係を築くことは想像できますし、非常に現実的で実現可能だと思います。敵がいることには同意しますが、それは中国ではありません。中国でもロシアでもアメリカでもありません。グローバリストはスケープごとにすることができます。ですから、私の考えは、三国間の歴史的戦略協定を締結し、グローバリストを根絶することです。世界中のリベラル派の皆さん、そしてそれが私たちに具体的な戦いにおいて協力する機会を与えてくれるでしょう。例えば、トランプがカナダをグリーンランドに併合し、EU とその内部の民主党員に何らかの衝突を宣言するのを支援できるでしょう。 つまり、トランプ支持者たちはすでにUSAIDを破壊しているということです。つまり、彼らは仮面をかぶってごまかし、共通の反自由主義戦線がどのようなものになるか計画を立てたのです。今、彼らの中にはロシアを招待する者もいますが、彼らは誤って中国をグローバリスト陣営に入れ込んでいます。それは違います。中国は偉大な世界大国ですが、グローバリストではありません。つまり、中国はグローバルですが、グローバリストではありません。ですから、中国が友好国になる方法について正しい知識を彼らに与える必要があると思います。なぜなら、中国は文明国だからです。自由民主主義ではなく、別のものです。その意味で、彼らは古いやり方で振る舞いようとしていると思いますが、過去に過ぎなかった多極性を再発見し、考え直す必要があると思います。多極性とは全く新しいものです。それは、私の友人であるチャンギが彼の素晴らしい著書、文明国家で述べたように、文明国に基づく多極まとな世界秩序です。それで、バランスという言葉を指摘したいと思います。あなたの意見では、中国、アメリカ、ロシアは世界を均衡させることができると思いますか？もちろんです。ヨーロッパは絶対に無理です。いや、無理です。インドは。ちょっと待ってください。まず、インドが最も可能性の高いメンバーです。おそらくインドはすぐそこにいるでしょう。それが私の。シメマー氏と私との議論。彼は拒否しました。彼はインドをアメリカ、ロシア、中国と同じレベルに置くことを拒否しました。そして私は、インドは国内で認められるべきだと思います。これら三国は大国です。インドは成長し続けています。はい、はい。それがあいです。インドはすでに大国だとお考えですか？はい。インドはすでに大国であり、もしこの社会の中でいくつかの主要な要素を維持していけば、近い将来、さらに強大になるでしょう。彼らはますます文明国家になることを考えています。惰性や間違った選択もあるでしょうが、インドは反中国戦略を放棄すれば大国になれると思います。ですから、インドはロシアのように独立し、主権を持つべきです。他の大国に代わって一つの大国に対抗する。そうです。例えばウクライナのように。インドは完全に独立すべきで、それが次の大国になるでしょう。欧州連合は自由民主主義から解放されるもう一つの大国になる可能性があり、このジュナが依然としてヨーロッパを支配しています。だから私はそう思いますし、そういう意味では、ヨーロッパには非常に興味深い傾向があると思います。ユーロ・トランプ主義のポピュリストですが、これらすべての反自由主義と新トランプ勢力はロシアに対して非常に友好的です。だから彼らの多くは私個人の友人です。つまり、このオルタナティブ・ポピュリストと反自由主義のヨーロッパ保守派、あるいは左派かもしれません。なぜなら、非常に前向きな非自由主義左派もいるからです。そして、その組み合わせは右派ポピュリズムとの同盟を形成する可能性があり、それがヨーロッパのすべての非自由主義勢力を団結させる重要な戦略です。これらの勢力は、トランプ政権下のアメリカやプーチン政権下のロシアに非常に友好的である可能性があり、中国に対して必ずしも必要ではないはずです。なぜなら、それは全く異なるからです。ですから、ヨーロッパも多極世界のもう一つの非常に前向きな極として想像できます。しかし、今やヨーロッパをグローバリストの最後の避難所とみなす可能性は非常に低いでしょう。ですから、EU は今や最悪で、まさに地獄そのものです。4ヶ月前のアメリカはまさに地獄でした。 私の意見では、彼らは今、トランプ政権でそこから抜け出そうとしています。ですから、ヨーロッパもこのグローバリスト、リベラルの混乱から抜け出すことは容易に想像できます。ですから、これらの勢力は拡大しており、それは非常に重要です。彼らは親米派や反ロシア派ではありません。彼らは新ロシア派でも反米派でもない。彼らはトランプ支持者でもあり、プーチン支持者でもある。そして、その可能性の例がヨーロッパだと考えている。すでに存在するヨーロッパではなく、多極世界のもう一つの極として台頭する可能性のあるヨーロッパだ。しかし、私の考え、私の理論は、モスクワの国際関係大学の国際関係研究所で、多極世界理論という講座を開講していることだ。私の理論によれば、イスラム、アフリカ、ラテンアメリカといった新たな極が出現し、新たな文明国家として統合され、団結するべきであり、私たちはそれを歓迎すべきだ。私たちはそれらと競争すべきではない。破壊すべきではない。私たちは彼らが成長し、この現実の独立した主権国家となるよう支援すべきだ。だから、少なくとも計画として説明してきた。それがミール・シメマーとの会話で問題となった点だ。ミール・シメマーは、なぜ競争相手を作る必要があるのか、破壊しよう、分断しよう、という考え方だ。アメリカ的な考え方だ。アメリカ的な考え方だ。攻撃的なリアリズムだ。はい。インドについてもう少しお話ししたいと思います。最近、インドとパキスタンの間で軍事衝突がありました。インドが紛争を開始し、パキスタンが落ち着こうと言ったのです。あの戦争は望んでいませんが、今やインドにとって結果は惨事であることが分かりました。パキスタン空軍によって、機の戦闘機が撃墜されました。これはインドが大国と呼ばれる資格がないことを意味するのでしょうか。ええ。私もこれは惨事だと同意します。多くのインド人が、なぜ我々はクアッドのメンバーなのか、西側諸国の同盟国なのか、誰も助けてくれなかったのに戦争があるのかと疑問に思っています。それは正しい質問です。もしかしたら彼らは。彼らはロシアや中国の役割を過小評価し、西側諸国に過度に依存していました。これは矛盾しています。大国であることには賛成ですが、この教訓はインド国民に伝わると思います。彼らは状況を改善し、自国にもっと依存し、西側諸国に依存せず、自国の防衛システムを開発しようとするでしょう。西側諸国は、インドを裏切ったと思います。彼らはインドに完全に安心させようと押し付け、最初の深刻な対立ではイスラエルに対して何もしませんでした。つまり、イスラエルとアメリカは、非常に悪いパートナーであることが判明したのです。二点目は、戦争が始まる前にその結果がどうなるかは確信できないということです。誰もが、我々は最高だ、我々の軍隊は最高だ、というでしょうが、戦争の法則は変化しており、どんなニュースや新たな課題が新たな戦争をもたらすかは誰にもわかりません。ですから、我々は将来の戦争に備えているのではなく、過去の戦争に備えているのです。そして、我々はそれを経験しました。ですから、我々は必ず彼らを倒すとは言えません。誰も知る由もなく、始める前に知ることはできません。これは非常に悲劇的な要素です。ですから、パキスタンはこの紛争において、技術的にも心理的にも、はるかに多くの戦闘準備を整えていたと思います。ですから、インドはこの教訓を生かし、戦略的なレベルで自国の行動の多くの側面を見直す必要があります。 しかし、私の意見としては、パキスタンが何らかの形で地政学的に中国から支援を受けていたことが原因だと思います。インドにとっても、中国は非常に深刻だという教訓になると思います。残念ながら、中国を過小評価すべきではありません。ええ、残念ながら、彼らは何も学んでいません。1962年以降、彼らはすでに学ぶべきだったようですが、今になって過ちを繰り返しているだけです。ええ、ええ、でも、もしかしたら、三脇が差し込むかもしれませんね。間違いが増えれば増えるほど、インドについて別の会話を始めることができます。それについて話すこともできますが、先に進みましょう。はい、わかりました。インドについての興味深い話題の後は、国際秩序の話に戻りましょう。ところで、私はインドと非常に良好な関係を築いており、インドは偉大な国であり文明国だと考えています。長年インド文化を研究してきましたが、このような憲法を制定したことは喜びではなく悲しみです。しかし、一般的に2つの大国は争うべきではなく、敵対すべきではないと考えています。これが私の率直な意見です。中国もインドの敵になりたくありませんが、関係修復を図る際には、インドは常に国境問題を解決し、その後他の分野に進むべきだと言っています。しかし、中国とインドは今、中国との関係修復に取り組んでいます。今は正しい軌道に乗っています。ええ、ええ、それでは国際注文に戻りますが、混乱している人が質問するのは。ロシアとウクライナの紛争は長引いています。彼らは混乱しています。ロシアは西側諸国のゲームの支配者に再び加わり、新しい国際秩序を構築することを選択するでしょう。いずれにせよ、ロシアは多極化政策を追求するだろうと思います。つまり、世界の再構築において、西側と東側のアクセスをどう取引するかという問題ではないのです。もう二極化も、国家レベルでそれぞれの利益を図る暴力的な国家体制もなくなりました。これは新しいことです。そして、例えばある勢力を別の勢力と交換するという考えは、この新たなグローバル大国の世界秩序においては有効ではないと思います。つまり、これはグローバル大国の世界を作り出すためのあるプロジェクトを交換することではありません。それがどのようになるかは誰にも分かりません。全く未知のものです。地政学におけるブルーオーシャン。これはこれまでの単なる継続ではありません。全く新しいものを想像して想像するものです。次の質問は第二次世界大戦についてです。中国とロシアは共にこの偉大な勝利を祝い、今後数ヶ月以内にあなたの大統領も同じ勝利を祝うために北京に来られます。それで、両国にとっての重要性についてどうお考えですか？歴史を守るために国を守るべきでしょうか？まず第一に、過去の勝利は一度で全てを決定づけるものではない、ということが非常に重要です。私たちは時折、このことを新たにする必要があります。そして、この勝利と大祖国戦争への献身は、ロシアにおいても中国においても非常に重要だと思います。ですから、私たちは過去だけでなく、過去の同じ解釈、同じ現在、そして同じ未来によって結ばれています。なぜなら、勝利は常にそうであるわけではないからです。未来についてです。なぜなら、この勝利のおかげで私たちは独立し、主権国家となったからです。そして、それをもう一度証明する必要があります。私たちは、特別な軍事作戦という試練にさらされており、今こそ勝利した国民であることを証明する必要があるのです。 改めて、中国の歴史的記憶に対する象徴的な支援は、私たちにとって計り知れないほど大きな価値を持っています。私たちは中国の人々、そして中国のリーダーシップに深く感謝しています。ロシアは過去に多くの決断を下してきました。1990年代には社会主義体制を放棄し、資本主義体制を選択しました。そして EU、さらには NATO への加盟を目指しました。しかし今、ウクライナとの戦争に突入し、西側諸国と決別し、グローバル・サウス、南半球に加わろうとしています。では、今後何が起こるのでしょうか。次の決断は何でしょうか。はい。グローバル・サウスという考え方は間違っていると思います。多産主義は、東の国、南の国、富裕国、貧困国が参加できるからです。誰もがそこに居場所を見つけるでしょう。ロシアには、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、そして西側の友人たちと共に、この多極化した世界を実現するという唯一の使命があると思います。ですから、私はそう考えています。西洋は世界の一部として再構築されるべきです。西洋文明は文明そのものではなく、文明の一つに過ぎないことを受け入れる時が来ました。そして、これらの条件の下では西洋は積極的な役割を果たすことができ、私たちは彼らとグローバル・サウスのどちらかを選ぶべきではありません。私たちは、この多極的で公正な世界秩序の創造に、すべての人々を招き入れる必要があります。ですから、新しい国際秩序の下で、ロシアが世界の一極となるための条件と手段は何でしょうか。多極化した世界、軍事力、エネルギー、AI、その他すべて、私たちが必要とするものすべて、私たちは最初の世論調査に参加することはできませんが、他の少数の世論調査に参加する必要があります。この目標を達成するためには、開発が必要です。これらすべての分野です。一つのことだけに頼るべきではありません。それは不公平で、非常に間違ったものになるでしょう。ですから、あなた方のように、包括的な発展を遂げていく必要があります。どうぞよろしくお願いいたします。